何の話をしよう。なんか上村さんの話になったとこで聞いてみたいなっていうのがあって、さっきの運動の質っていう話が、フォルティのとこかな、フォルティってとこ。
運動の質はなんかいいですか、勝手な話をして。なんか去年の秋ぐらいに、男の子ぐらいのなんかダンス、フランスから来て、あ、サミュエル・マッチの、公演を見て、ワークショップも受けたんですけど、向こうのサークすごい面白いと思って、でワークショップも受けて、なんかその中でなんかインプロを後半にやって、なんか彼がなんだっけ、俳句をなんか持ち出してきて、その俳句からインスピレーションを得て動いてくれみたいなと言って、でなんか結局、まあでも結局彼が見たいと思ってたのはなんかこう変容だと言って、ある状態からこうなんか盛り上がってって、こうピークを迎えてまた収束してっていうのが見たいっていう、まあことで、でなんかその時にこう形じゃないんだ、動きの質、形じゃなくてこう必要な動きをするんだっていうことで、その言葉を聞いた時は確かにそうだよねって思って思ったんだけど、でもなんか彼がその見ていいっていうものは、私にから見たら動き、単なる動きじゃんって思って、フォルムにしか私には見えないんだけど、彼はそういうものを見ていいって言ったんですよ。ね、でもなんかそれを聞いてて、何なんだろうとか思って、動きの質って言うけど、私が見て質だって思ってるものと、分かんない、ヨーロッパの人だからなんか分からないけど、その質っていうのは違うものを見てるのかなと思って、
フォルムと質って対比させるとすごい面白い考えかもしれない、
なんかフォルム、なんかそうフォルムじゃないんだっていう、そのフォルム、いわゆるフォルムっていうのは、多分彼が言ってたのは、いわゆるそういうなんかポジションがあって、こう綺麗に決まった形じゃなくて、その崩れたフォルムじゃないフォルムを彼は求めてたのかなと思った。フォルムじゃなくて、こういう感じっていう、そのなんかこうぐちゃっとしたフォルムを結局求めてて、
それかそういう感じ、そういう感じだった。その、その彼が、いいっていう時の動き、あの動きっていうのはやっぱり、
そういうフォルムじゃん、フォルム的ではないフォルムをやっている。
フォルムなんか
そうだから、
なんだろうね。
なんかそう。
でもなんか。
なんか結局そのフォルムを見てるんだなと思ったんですよ、要するに。
なるほどね。
こう、ある原因があって、その結果となるフォルムがあって、なんか、私は、なんだろう。なんかフォルムを通して、その、元になる動機が見えてくるっていう、そういう前提がすごいあって。だからフォルム、見えてるのはフォルム、結果であるフォルムであっ て、うんうんうん、いつもここをこっちのフォルムの結果を見てて、そこから遡って、ね、うん、読みるみたいな、なんかよくわかんないですけど、うんうん、
見えてるものは全部フォルムがあるっていう、
そう、うん、なんかフォルムを見てる、フォルム、
うん、
原因があれば必ず結果が生まれるはずだった、
うん、その
形を返し必ず、
うん、
この形を見てる、
うん、
普通はさ、こうなんだろう、あるこう完成形みたいのがフォルムとしてあって、でそのフォルムにこう完璧に添えた瞬間っていうのは本当にこうそのフォルムを体現しているというか、うん、まあ、なんとかな、フォルムが見えているって思う瞬間だと思うんだけど、つまり、上手い人はそういうことできるけど、まだ未熟だったりするとそれがぎこちない形としてしか出てこないから、なんかこれをやりたいんだろうなっていうようなことは分かりつつ、そこに達していない状態をなんか見せられてる気持ちになるってことあるよね、うん、そうやって考えるとなんか そこにあるフォルムって、あえて言えばフォルムって言ってもいいけど、なんか完成形をに達していない未熟な形っていうか、なんかそういう風に思ったりもするんだけど、うん、そういう話なのかな、まあ、関係ない、
あはちょっと違う、
うん
うん、なんか自分でも
難しいね、
整理してないんだけど、
うん
うん、でもそう、要するにそのなんか自分の見方と、
うん、
そのサミエル・マジュールの見方、うん、が違うんだなっていうのをその時すごく思ったんですよ、
うんうん、フォルムと質の話をすごいしたい話で、うん、なんか質ってなんかダンスじゃなくても感じることですか、うん、
そうですね、なんか普通に、ま、なんか歩いてて、
うん、
なんか物がパッて落ちるの
を
見たりとか、
うん、
そうだし、
うん、
なんかこう風でこう木が揺れてたりとか、なんか、
うん、
その揺れ方、なんか重さの感じだったりとか、
うんうん、さっきなんか質の話をすると結構重さに注目してるのかなっていう感じの、うん、あ
そうですね、うん、
なんか小村さんのダンスの運動の質っていうのを考えると、いつも思うのはすごいなんか重心が低くて腰の位置がなんか変わらないくて、足だけがなんか動いてるみたいな感じになったりとか、特に走ってる時とか、なんか大橋さんもそんなようなこと言ってて、岡村さんの走り方もすごい面白いって重いって言ってて、なんか岡村さんの中でどっかに重心とか重さに対するこだわりがあるのかなってちょっと気になって、
なんかそれはなんかそう意識してないと逆に自分の重心がいつもと分からなくなってしまうから、うん、頑張っていつもこう重心をこうっていうのを作って、
うん
で動くようにしてて、
うん
うん、まあ、単純にその体ができてないっていうのもあるのかもしれないし、うんうん、もう自分の重さを失ってしまうといい踊りにならないっていうのがあって、
うん、
なんかこうとりあえずこう動い、例えば振りある動きがあってそれをまあパパパってやることはできても、やっぱそこにはいいダンサーと良くないダンサーとか優劣ができてきて、なんか その違いは何かっていうと、やっぱりその重さをちゃんと自分の中でキープして動けるかどうかっていうのがすごいあって、あとやっぱりなんかこう自分がその体の実感を持って 客の前に立つのは、うん、やっぱりその自分の重さがこう走ってないといられない、
うんうん、重心が一定だと動きの質が見えやすくなる。また動きの質っていうのは重心の移動を見てる。
ああ。
そんな物理的な話じゃないのかな。
あ、まあでもそういう話でもあるのかもしれないですね。なんか、うん、
葉っぱがさっき落ちるって言った時に、葉っぱが結構揺れながらこんな感じで落ちるみたいなことですかね。うんうんうん、その落ち方って。
落ち方。
一種の腰みたいなものを感じるわけ。
なんかリズムがやっぱり生まれますよね。モサッカーとなんか行き過ぎた時にちゃんと行き過ぎるっていうか、
なんだろう、モサまあ大きな質、そうやっぱ質って重さだと思うんですよね結局。
あ、
うん、
どうやって説明する
の？なんかレイナーとかは、うん、その彼女のエッセイの中でそのタスクの運動をまあ説明してるところだと思うんだけど、なんかこう、例えば、上に手を上げるとかいう時の、動作の運動の質をなるべく、
うん、
例えば物を上にあるものをこう取る時のどっこいしょみたいな、
うんうん、
それと同じようにするとか言ってるのね、
エネルギー、
うん、そうそう、エネルギーとかエフォートとか言ったりするんだけど、うん、その自分の体が努力するレベルっていうのを常に日常レベルに保っておくと、うん、なんか得てして日常的動作がジャドソンの特徴みたいに言われがちなんだけど、もちろんそういう面もあるが、どうもそのエフォートのレベルを日常レベルに保っておく、普通の体の、だからそれこそ、バレエだったらね、いかにその無重力な無重量な状態を見せるかっていうイリュージョンにこう体が捧げられるわけだけど、もうそれとは全く正反対にどっこいしょっていう状態を常に舞台上に出すっていう、
うん、
そういうふうに説明するね。
あ、なんかその私はそういう、なんだろう、そういうレベルにキープするっていうよりは、
うん、
いつもその、
うん、
重心をこう絞っておく感じ、
うん、
なんかすごい、だからなんかだらっとやってるように見えるかもしれないけど、うん、すごく必死にやって、
うん
うん、なんかその正確にそこに重心をこう、うん、重心を下ろすみたいなことを、うん、まあやっている。でそれは、まあ、表面的にはすごく、うん、なんかリラックスしているように
見
えたりとか、
うん
うん、するのかもしれない。うん、まあでも体はリラックスしてるんだけど、その重心はいつもこう特定されているっていうか、
うん、
そういう体にいつもしたいと思ってて、
うん
うん、なんかジャドソンの人たちの基本的なモチーフっていうのはやっぱりダンサーに、ダンサーも観客も自意識を保ってるっていうさ、うん、そう、体を意識してる、うん、結局それは、うん、意識を持つ、自分に対して意識を持つっていう以上に自分の体に意識を持つ、それは見られる体って場合もあるし、うん、内側で感じる体ってこともあると思うんだけど、そういうのを忘れて、この、第3章の最後の方、まあ、最初の方も出てくるんだけど、ナルシスティックで、それはダンサー側で、もう一方は、まあ、摂取症的な、覗き見的な、それが、まあ、二元論になってて、うん、観客と、ダンサーの関係っていうのが、まあ、従来ずっとそういう風な形で続いてきたみたいな。でそれを、まあ、批判したのがジャドソンっていうような言い方があって、うん、でいかにそうやって忘れちゃうところから意識している方に行くかっていう、うん、だそれをでも見てる時に面白いんだよね。それが面白いと思う。だから本当に真剣にやってるんだと思うんだよね皆さんが。でもこっちとしてはその真剣さがおかしかったりするんだよね、
うん、
なんで この人はこの時にこんなに真剣なんだろうっていうようなことが、
なんかね、真剣なんだけど、さっきの重心の話でいくと、もうなんかすごい変な言い方だけど、体が重心の入れ物になってるっていうか、あの青山のソロの時に岡村さんが仰向けになって足をものすごい振り上げる、あの、回ってたんですよね、あの時計みたいに回ってたんだけど、あんまり、まあ、待てるのも見えたけど、足がすごい上がってるってことが記憶に残ってて、その時に足上げてるっていう風に見えなかったんですよ。なんかすごい柔らかいこんにゃくみたいなものペロッペロッってやってる感じに見えてなんか体がすごい柔らかい、だからうねってるの足が。でその時って多分重心がすごい飛び出てるっていうか、足から出るぐらい重心をこう投げてる感じがして、うん、体はもう本当に それが通ってるだけっていうか、うん、中をなんか通ってるだけで、うん、こんなになっちゃってるみたいな、うん、それがあの見てると怖くもあるんだけど、体がなんかこんなんかなんていうの、すごい変な状態になってるし、うん、でも同時にすごいあの リラックスしてるなっていうのは最初から最後まで分かってて、うんうん、なんか重心を意識してるっていうことがそういうリラックスしてるように見えたりとか、なんか体がなんていうの、置いてかれるっていうと変だけど、体がこんにゃくみたいな風になってるような、普通の動作じゃないように見えるっていうか、
そう、なんかあれドルフィンジャンプまあなんか普通にこう連続してやるとこうなんかそう技があって、でまあ連続して最初やろうと思ってたんだけど、でもそうするとなんか技を見せてるだけになっちゃうと思って、でこう間を置いて一個一個こうバーってやって、重さが重さなんだろう、自分としてはなんかその勢いが消えきる前に次に。で確かにその一番うまくいく時っていうのは本当自分が空っぽになって、こう重さがもっと抜けていって、その邪魔をその流れの邪魔しないようにまた次に行くやってる、なんか技とかそういう体っていうよりはその力の流れにこうただ乗せられてるみたいな風にやりたい。
この境目が多分すごい見た時の面白さの違いを生み出してて、わざって見えたら全然面白くないけど、抜けてくっていう、岡村さんすごい 変な人だな
そうそう、結果としてさ、この人何を考えてるんだろうみたいに
何にも考えないみたいな感じね、
思うよね。その謎って言葉があの時、あの晩流行りましたが
謎と僕の側で変態が流行ってる、皆さん変態
変態だって青山のあの入り玄関口のところでみんなでタバコ吸いながら変態納得するってもどうか、しかもいい意味で変態とかね、
みんな超興奮してて
そうそう、
でも分かんないからさ、喋ることなくて
変態だったね。変態っていうのは分からないから変態、
考えてることだからタイミングとかが全然こう呼吸と合わないっていうか、いつ来るか分かんなくて、でも来るとなったらものすごい波が怖いすっごい面白かったなあの時に
変態か
ないい意味ですよ
どうやったらそれがいい意味だってことが伝わるかはあれなんですけど、非常に